ご着席ください。ただいまからヨブ記29章1節から12節、ヨブの昔と題して西村牧師から聖書からメッセージをしていただきます。
元旦礼拝の時にですね、26章をやりました。でヨブはですね、体中が腫れ上がって、そしてあまりの苦しさにお茶碗のかけらで体中を傷つけながらのたうち回って苦しむような人だったわけですね。そしてそこへですね、3人のお友達がやってきてヨブを慰めようと思って来たんですけども、何かですね、表紙が変わったというか、なんかどういうふうに変わったのか分かりませんけれども、彼らの中にそういう気持ちがあったんでしょうね。ヨブにですね、お前のその病気はお前が罪を犯したから神様の罰なんだって言ってですね、みんなで3人で順番こに3回もくどくどくどくどというわけですね。それでですね、ヨブは一生懸命、いやそんなことはない、神様はそんなことする方じゃないって一生懸命言うんですけども、彼らはもう何度も何度も言う。でついに3人のお友達が3回言って終わったところが、元旦礼拝でお話しした時でした。それからですね、ヨブは一生懸命、答えた後に、27章28章で、少し別のことを話した後に29、30、31、これは一つのお話なんですけど、彼の一つのお話なんですけども、そこでですね、最後にこう今の自分の気持ちというかね、一生懸命神様にお祈りするというか叫ぶんですね。僕はこんな気持ちだということを言うわけです。でその冒頭が今日の29章になるわけですね。でヨブはですね、今日のところは自分の昔はとっても良かったって話なんですね。読んで別に難しいとこ何もない。ああ昔は良かったなーっていうことだけを言いたいんです。昔って言ってもですね、そんな昔じゃないんですよ。数週間ぐらい前のことです、多分。まあ1ヶ月か2ヶ月、多くてもそのぐらい、だいたい数週間だと思います。ところがこれ読んでるとなんか大昔のような気がしますけれども、やっぱりですね、ヨブは病気が苦しくて毎日毎日は大変だったんでしょうね。だから一日がすごく長く感じたんじゃないかなと思うんです。そういうですね、ヨブの、数週間前は今とは全然違うキラキラとした毎日でしたね。子供たちもたくさんいて、そしてたくさん、まあ、今もお金はいっぱいあるんですけども、でも彼はですね、本当にいつもキラキラと歩くだけで彼はキラキラ見えるわけです、人からもね。そういうのがこうなんていうか、3節で神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた、私はまだ壮年であったから、神は天幕の私に語りかけてくださったって。いや私はあの頃はまあキラキラ輝いていたなっていう感じです。だから自分はいつも町の真ん中の広場へ行くと、7節でね、自分の姿を見るとみんなバッと起立して、若い人も年老いた人もみんな立ち上がって最敬礼です。そしていつも威張っている司たちっていうのは、まあ、村長とか、まあ、なんか裁判官とか、なんかそういう偉い人のことですけど、旧説に出てくるよね。で、そういつもこう、なんか偉そうに言ってる人も、ヨブが来たら何もパッと言えなくなってしまう。なんでか。いつもヨブがですね、威張り腐ってるのかというと、そうじゃないんです。ヨブのことはもうみんなが大尊敬してたわけですね。でどういう人だったかというと、ヨブはものすごくお金持ちだったにもかかわらず、彼はですね、お金だけの人間じゃなかったんです。ビジネスだけで大成功したわけで、ビジネスで大成功してたにもかかわらず、彼がずっと心がけてきたことは、12節にね、助けを叫び求める貧しい者を助け出し、 身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。それから15節では、私は盲人の目となり、足なえの足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやったと書いてあるようにですね、彼は貧しい人、それからお父さんやお母さんを亡くした人、夫を亡くした女性の世話、それから死にかかっている人を世話をしてあげたり、それから体の不自由な人を守ってあげる、そういうことに自分の財産をつぎ込んでいったわけです。それだけじゃなくて、もう分刻みの忙しい生活にもかかわらず、全然見知らぬ人の訴えをですね、まあ裁判というのはあんまりなかったわけです、当時は。裁判してもお金を渡すとですね、コロコロとこう変わっちゃうような悪い裁判がいっぱいあったわけです。それいつもこう泣かなきゃいけないような人が、ヨブ様のところだったらきっと助けてくれるという人が遠くからでもですね、ヨブのところやってきて助けてくださいって来るわけです。そうしますと、ヨブは分刻みのスケジュールにもかかわらず、見知らぬ人の訴えのために、ちゃんと調べるわけですよ。それはお金がかかります。自分の部下をみんなそれに派遣して、その訴えが本当だったかどうか、土地の関係とか取引の関係とか全部調べるわけですよ。莫大なお金がかかるんです。それをして、あなたの訴えは正しい。その悪いことをやってるやつはどこだって言ってですね、彼はですね、自分のなんかこう大きな力を持ってその悪い人をやっつけてですね、助けてあげるようなこともする。だから本当にみんなですね、ヨブのことが大好きだったと思うんです。そしてヨブのすることは間違いがない。ヨブの言うことだったら私たちも聞こう。だから21節で、人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。これはヨブが威張ったわけじゃなくて、彼の言葉だったら誰もが聞きたかった。ヨブ様の話を聞きたいな。どんなこと言ってくれるんだろう。だから彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。これは後の雨っていうのはですね、春の雨ですね。春の雨で、秋の雨と春の雨と両方あるんですけど、後の雨というのは春の雨の方でしたね。春の雨でものすごい雨が降って、それでこう麦とかですね、大きくなっていくと思うんですね。で、その春の雨を待つようにみんなヨブの言葉を心から待ち望んで聞いていた。本当に立派な人だったと思いますね。そういう昔の輝かしい昔があるからこそ、ヨブはですね、30章からはしかし今やっていうふうになるわけです。今日一つ一つ全部詳しくできませんので、大雑把にですね、最後、ストーリーを追っていきますけれども、30章ではそんなふうに輝いてた私が今はどうだ。今は私よりも若い者たちが私を嘲笑う。彼らの父は私が軽く見て私の群れの番犬とともにいさせたものだ。まあ、ヨブから見ればさすがのヨブでも、この人はちょっとあまりにも誠実さがないというような人をですね、彼は番犬とともにさせたという、その息子たちが自分のことを嘲笑うんだというんですね。9節では、それなのに今や私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って私から遠ざかり、私の顔に情け容赦もなく椿を吐きかけるっていうんです。ひどいことするわーと思いますね。ちょっと人間が弱くなっただけでうわーっとこう寄ってたかって弱い者いじめをするっていうのは、こういう本当にみっともないなと思いますね。元旦礼拝の時、虫けらの人間という言葉が出てきました。虫けらの人間というのはお金を持っているかどうかと関係ないですよ。お金を持ってても大金持ちでも虫けらのような人っていっぱいいるわけです。こういうことを言うんだと思いますね。ウジ虫の人間って、ビルダテが言った言葉そのまま返したいと思うんですね。そしてヨブはですね、自分がこんなにも惨めな姿になってしまった。で、31章で なんで私はそんな目に遭わなきゃいけないのかということをもう一回嘆くわけですね。で、私はそんなふうな悪いことした覚えがない。今まで私だけがこんな目に遭うほど他の人と比べて悪いようなことは何もしてないというのがこの31章です。6節には、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。もし私の歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手が汚れついていたなら、私が種をまいて他の人が食べるがよい。こうやってですね、私は何一つ人からどうこう言われるようなことは何もしてない。神様が調べたって、そんなものは何もないぞというふうにこう言ってる。神様が調べてくださったっていい。なかなかこんなこと言えないですよね。でも、なんで私がこんなふうになるのだろうか。ということは、ヨブの中では解決できないままなんです。で、この後ですね、32章からヨブ記は後半に入るわけです。で、ここでですね、3人の友達の話が終わって、エリフというですね、全く別の若者が登場するんですが、それはまた次回に譲りたいと思いますけれども、こうやってヨブは自分がどうしてこんなふうな目に遭うのかということを考え続けるわけです。もうずっとですね、私のこのメッセージのたんびにヨブ記ばっかりですから、皆さんもいい加減こう、もうヨブ記はいいよという気持ちになっていると思いますけど、まだまだ40数章までありますからね、頑張っていただきたいと思います。ね、まあ、とにかくその聖書の中でも最も多くの人たちに読まれているのがこの呼ぶ記ですから、ぜひですね、最後までチャレンジしていただきたいと思いますけれども、でこの今日の29、30、31という流れを読んでいくときにですね、なぜこんなふうに呼ぶはなっていくのか、私はわからない、どうしてだというこの叫びをですね、私はそのイエス様の元へやってくる人たちも同じような叫びを持ちながら来たんだと思うんですね。私たちだってそうだと思うんです。でイエス様のところにたくさんの人たちがやってきましたけども、その中で一人、今日ですね、本当はみんなそうなんですけども、ルカの福音書の14章に出てくる一人の病人の病気の人を、引いておきたいと思うんです。ルカの福音書の14章です。ルカの福音書の14章の1節です。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水腫を患っている人がいた。イエスは律法の専門家パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて治してやり、そしてお返しになった。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。この水腫という病気が一体どんな病気なのかというのは私も分かりません。ただ水ぶくれですよね。体が非常にこう大きくこう腫れ上がっていくわけです。それもまあところどころボソボソボソボソと腫れ上がっていくんでしょう。大きな水ぶくれですよ。でこれは旧約聖書に全くこれと一緒ではないんですけども、これに関わる律法があって、あることで嘘をついて偽証した場合に、その人は水を飲んだら、その水があなたの体の中に入って、あなたのこう体を変形させるだろうという、そういう神様の呪いがあるんですね。でそこからそれがおそらく元になっていると思いますけれども、水腫というの病気も神様からの呪いだというふうにこうみんなから思われたと思うんですね。と 当時の病は全部神様からの呪いだと人々は思われていました、思っていましたから。でもですね、おそらくこの人もなんで自分がこんな風な姿になるんだろうかっていう気持ちはあったと思うんですね。元旦礼拝の時にはカフカの変身の話をしました。あの時はコガネムシみたいな人間になってしまったんですけども、そのカフカに影響されたですね、人でカミューという人があります。アルジェリアの出身でフランス人ですけども、この人の小説の中でですね、長編で、まあ、有名なのは異邦人というものですけども、ペストという小説があるんですね。かなり長いです。難しい本だなと思うんですけども、私はこの呼ぶ記をずっと読みながら、このペストがですねずっと頭の中にあって、お正月中ですねもう一回このペストを読まないといけないなと思いまして、なんかこう年末から年始ですね、ずっとお掃除をしながらペストのことばっかり考えてたようなですね、暗い年末年始だったんです。明るくないですよね。もうずっとペストのことを考えてましたね。で、このカミューのペストというのは、アルジェリアのオランという町でですね、お医者さんのリュウという人がいるんですけども、彼がある4月に、まあ、1940何年という設定なんですけども、ある日ですね、急いで出ようとしたら、何かにつまずいたわけです。あれ？何だろうと思ったら、大きなネズミが死んでたんです。つまずくぐらいですか、多分このぐらいのネズミじゃないかなと思うんですね。いるでしょ、こんなネズミがね。畑にいるようなこんなちっちゃいやつじゃないんです。東京にいるネズミ、東京っていうかドブとかにいるネズミってこんな大きいんですよね。でこれはゴロゴロゴロゴロいるわけです。で、そのネズミが死んでたわけ。実はそれから間もなくですね、そのオランの町にいろんなところにそのネズミが死んでることがわかるわけ。その数が一日に何百匹増えていくわけです。しかもその死に方は血を吐いて死んでいくわけです。なんだろう、まあ、新聞でも取り上げられるわけです。でちょうどその頃リュウのところに一人の熱病患者が運び込まれてくるわけですね。よくわからないです。ものすごい高熱と、そしてこの関節やリンパのある節々にですね、大きなコブができていくわけです。こう握り拳ぐらいのコブができていく。そしていろんな手当てをするんですけど、ついにその方が亡くなってしまう。で、何の熱病かがわからないわけですね。ところがそれが一人二人とだんだん町のいろんなところに出現する。すると竜はですね、かなり早い時期から友達とやり取りの中で、これが数十年前に絶滅したはずのペストだということを彼は確信していくわけですね。それからですね、まあ話はいろいろあるんですけども、このオランの町は封鎖されまして、一切のこう人間の出入りが禁止されるわけです。で、その全くこう閉じられたオランの町で、リュウをはじめとした、いろんな登場人物がいるんですけど、人々がそのペストと戦い続けるという話なんですね。まあ、興味のある方、これ全集で105円でしたから、ちょっと大変な本ですけど。それでですね、なぜこのペストが、私がこの呼ぶ記と読みながら考えさせられたのかというと、もういろんな登場人物が出てきて、それぞれにいろんな 問題がそこに含まれていますので、このペストに関する評論も論文も山のようにありますし、解釈もたくさんあります。ですから今それにですね、関わるようなことはできませんけども、一人の人物が非常に私は印象に残ってたわけです。それはパヌル神父という人で、彼はですね、ペストが始まった頃に教会でですね、説教をするわけです。その説教の中で彼はですね、これはあなた方の当然の報いだという説教を始めるわけです。それはあなたたちが神様にずっと立ち返らないで生き続けてきたための報いだ。教会来たって心も全然なくて、そんなことで神様を愛してるなんて言えないだろう。そんなことをずっと続けてきてるから、神様は今まで自分のところに立ち返ってくればいつでも許そうとしてたのに、いつまで経っても私のところに帰ってこないから、ついにあなたたちのことをそっぽを向いたんだ。そして私たちはこのペストの暗黒に、投げ込まれてしまった。あのモーセのところに、モーセに逆らったパロがあの神様からの災いを受けたように、今そうやって神様はあなたたちに災いを与えて神に立ち返らそうとしているんだという説教をするわけですね。非常にこう、なんていうか、ヨブ記のね、三人の友達と重なるような言葉ですね。彼らも、お前の病気は、お前の罪の結果の神様の罰だ。神様がお前に、神様に謝れっていうために、罰として与えてるんだって言ったのと同じような言葉です。そしてですね、このペストはどんどんどんどんこのオランの町にどんどん広がっていって、このもうオランの町をですね、もう占領するぐらいペストは増え広がっていく。で、そういう時にですね、この理由とともに、このパヌル神父もですね、保健隊というものに入って、その、ペストの人たちを看病する、そういう人たちと一緒に活動するわけですね。で、そこにはいろんな登場人物の人たちが来て、ドラマがあるんですけども、その中でですね、物語の最後の方で知り合いの家族の子供が運び込まれてくるわけです。まだ幼い子供です。その男の子は診察を受けたら、すぐにお母さんはね、マスクをかけながらそばで見てるんですけども、この子はペストです、すぐに隔離します、あなたたちも隔離しなければならない、お母さんはすぐにこの子のために用意をしなさい、何の用意かわかるでしょうって言われるわけです。お母さんもおろおろしながら、おそらくその子供の死のための用意を死に帰るわけですね。そうしてその子供がだんだんこうペストの症状が強くなって、いろんな血清を打ったりするんですけども、それも全く効かないわけです。そしてほとんど短い時間でしたけれども、どんどんどんどん彼の体はそのペストに侵され、その詳細はですね、この本に出てくるんですが、あまりにも凄惨なので、今日はちょっとそこの部分を読むことは控えたいと思うんですけども、苦しみながら苦しみながら、彼は病が重たくなっていく。そしてですね、これは罪の罰なんだと言ってたパヌル神父は、そうやってその子供がどんどんどんどん弱り果てていくのを見ていて、神をどうかこの子の命を救いたまえと祈るわけ。そして少年はあまりの苦しさに絶叫して体をこわばらせていくわけですけども、たくさんのそのペスト患者を見てきた理由でさえも、もう私はこの場所にはいられないって叫んだ、その時にその子はスーッとこう声を弱くして息が切れてしまうわけです。 その時にパヌル神父は、この子だけは罪がなかった、この子だけは罪がなかったと叫ぶわけですね。それは言い返せば、罪がない子がどうして殺されるんだ、死ななければならないのだという、あの時の説教と全く違うところにパヌル神父は追い込まれたということなんです。その間もなくですね、彼は第2回目の説教を教会でするわけです。そこで彼はですね、まあ、長い説教なのでいろんなことを言ってるんですけども、私たちには納得できない死を目の前にしてもなお学び取らなければならないものがある、神様の目に照らしてもなお解釈できないものが私たちにはあるのではないか、理解することが不可能なことに私たちがさらされることがあるのだということを彼は言うわけです。そしてそこでですね、有名な言葉ですが、さあ皆さん、私たちはここまで来ました、今こそ全てを信じるか、それともさもなければ全てを否定するか、どちらかであります、そういうふうに彼は言うわけですね。中世で、ペストが大流行したときに、ある修道会、メルシ派という修道会で81人の修道士がこのペストにかかって、その熱病のあと81人の中で4人だけが生き残ったというんです。そして生き残った4人のうちの3人が信仰を捨てて、その修道会を逃げていったっていうんですね。しかし1人だけは残った。この1人は70数名の同僚の死体を世話をして、そして3人が逃亡、信仰を捨てて逃げていくのを見ながら、なお1人がとどまっていったんだ、私たちは踏みとどまなければならないのですと彼は説教を続けます。そして最後にですね、理解することが不可能なところにもなお神様の最終的な深さの中に、その理解できないことの意味があり、その場所へ私たちは進まないといけない、それが私たちが神様を愛するということなのだと説教を結ぶわけです。まあ、これはですね、正確な言葉は、ま、全然違うんです。ただかなり複雑な言い方をしていますので、意訳で私が申し上げていますけれども、神様を愛するということは大変なことなのだ、そういうことの中でなお私たちは神様のに最終的な意味があるということを信じるか、それとも全てを否定するか、どちらかだというふうにこう言うわけですね。そうやってこのパヌル神父は大きく変わっていくんですけども、そのパヌル神父は数日後、ペストに非常によく似た症状にかかって、朝ベッドから身を乗り出すようにして死んでしまったわけです。カミューという人はこの小説の中で、キリスト教はもう世界にはいらないということを言いたいんですね。で、リュウという人は明確に、私は神様を信じない、神を信じなくても私は人を助けたいと思うことについては同じだということを言うわけです。ですから、お医者さんの理由、神様を信じない理由に対して、このパヌル神父の生き方というのはある意味一番こう、なんていうか、逆にあるタイプの人間として描かれているんです。そしてカミューは理由を最後まで生き残らせて、そして彼はですね、最後まで患者を救い続けていく人になる。で、彼のいろんな友達も死んでいくけど、彼は生き残っていくんです。で、彼はいつも冷静です。そこにはカミューは、神様を信じなくても人間はここまで人を大切にできる、 ここまでスマートに生きることができるんだという非常に知的でスマートな人間像がここに描かれているんです。リュウという人は立派な人です。それに対して私、このパヌルは非常に荒々しいです。最初の第1回目の説教ではいかにもキリスト教が言いそうな人間の罪の罰のおかげでこんなことになったんだ、よくありますよね。そういうキリスト教の人っていうのはね、ぎょっとします。こういうことが起こったのは罪のせいだ、神様からの罰が下ってこうなったんだって。それは宗教がよく持ち出す手ですけれども、そういうことを暗にこのパヌル神父に神は着せました。しかしそれが、そういうパヌルを見ても竜は起こらないんです。それはパヌル神父が人の死を、人が死んでいく、苦しんでいく姿をよく見てたらそんなふうには言えなくなるよ、そういうふうに言うんです。非常にスマートです。そしてその言葉の通りに彼は変わっていくんです。パヌル神父は本当に変わりました。そして荒々しく、この子供は罪がないのにどうしてこんなふうになったんだと叫ぶ。それに対して竜は非常に冷静に言うんです。そこに理由があるかどうかわからない、でも私もあなたも目の前にいる苦しんでいる人を助けることについては、神様でさえもそれを私たちを引き離すことはできないじゃないですか、そういうふうに言うんです。感動的な言葉です。竜は一切パヌルが言おうとしているこの苦しみの意味がどこにあるのかということに対して絶対に足を踏み入れない、非常にスマートな生き方を貫いていくんです。ですから読めば読むほどパヌルの生き方は武骨で、そして最後は死んでいくことを通して何かこう、やはり竜のような生き方を神は提案しているんじゃないか。そしてこれがですね、熱狂的に世界で支持されまして、1957年だったと思いますけども、彼は戦後最年少のノーベル文学賞を受賞するわけです。おそらくその受賞の理由は、この世界で理由を聞くなんていうことは馬鹿げていること、無意味なこと、そういうふうな苦しみイコール不条理というものを、これはまあカフカから生まれてくる言葉だと思いますけれども、そういったものはに意味なんてことを考えてはいけないんだ、それよりは人間としてそこで行動することが重要だということを神は提案したということだと思うんです。そして神はノーベル文学賞を取る。フェストはものすごい勢いで世界中のに翻訳されていくわけですね。非常に難解な本であるにもかかわらず爆発的に売れました。しかし私はこの呼ぶ記を読みながら、パヌル神父のあの武骨な生き方の中にその言葉をやはり無視できないというか、その言葉をもっと聞きたいと思うわけですね。パヌル神父のあの2回目の説教の言葉を全部は賛成できないんですけども、今言った部分について捨てたくない。あの水死を患った人もイエス様の前に来た時に、イエス様は手を置いて癒してあげればいいのに、なぜかギューって抱きしめるわけです。抱きしめて癒すなんてことはそんなないんです。なんで抱いて癒したんだろうか。急にですね、イエス様が抱きたくなったからじゃないですよ。それは彼に手を置いて癒しただけでは彼は癒されない部分があったんです。それはもうどこにも書かれていません。でもそのことによって彼は新しい人間として生まれ変われるような経験になったんです。イエス様にギューって抱きしめられることによって、愛するという言葉と抱くという言葉は非常に近い言葉なんです。互い違いに使われる時もあります。 この水主の人は、なんで自分がこんな病気にかかるのか、私はこんな病気にかかるということは神様に見捨てられてるんだ、そう思ってたと思うんです。それはヨブも同じでした。見捨てられたのではないか、私は生きる価値がないのではないかというところで彼は生きてたと思うんです。でもイエス様は、私はあなたの苦しみの意味をあなたには教えなくても、私はあなたの苦しみの意味を知っている、私はあなたを愛しているんだということをぎゅーっと抱きしめることによって彼に伝えたんじゃないかなと思うんです。あなたが分からなくても、私の中にあなたの人生の苦しみの意味はちゃんと分かっている、あなたの人生の意味はちゃんと私の中にはあるんだ、だから意味がない人生を歩んではいなかった、今までずっとあなたが苦しんでたことを私はよく知ってた、だから安息日にもかかわらず私はあなたを見捨てないためにここにやってきたんだ、自分の息子や牛が井戸に落ちたのに私はあなたを見捨てない、それはあなたに意味があるから、あなたにその苦しみの中にもあなたには生きる意味がまだまだあるからだ。イエス様は十字架の上で何て言ったかというと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んだわけですね。それは私たちの身代わりに私たちの罪を背負って、私たちが身代わりに神様の呪いを受けてくださったということです。だからもうあなたには神様に見捨てられるようなことは絶対ない、どんな苦しみの中にあってもあなたはことを私は見捨てない、あなたの苦しみの意味はあなたが知らなくても私が知っているから、それが私のあなたへの愛なんだと抱きしめてくださった。ヨブは先ほどの29章の直前の28章の一番最後のところで、主を恐れることはこれが知恵であるというふうに言ったんです。主を恐れることは知恵である、主を恐れるということはヨブにとっては何か正しいことをしなければいけないとかそういう問題じゃなくて、この私のわからない理解のできないことの意味も神様の中には必ずあるということを信じるということなんです。私たちも一人一人、昨年から引き続きかもしれないし、今年新たにあるのかもしれませんし、ヨブのように叫びたいようなことに出会わなければいけない。何にもなく一年を過ごすなんてことはおそらくありえないと思います。イエス様は私たちをしっかりと抱いて、あなたの苦しみの意味は私がちゃんと知ってるから、イエス様は復活してくださり、乗り越えるための力だって私たちに与えてくださる。だから私たちが信じるということはどういうことなのか、理由のようにスマートに生きられればいいと思いますけれども、理由のようにいつも知的で叫ぶことをせず、淡々と人のためにできることを全力を尽くしてやっていけるような、そんなスマートな生き方ができればいいですよ。私には神はいらない、そういう生き方ができればいいと思います。でも私はあのパヌル神父のように、どうしてこんなことが起こるのかわからないというところに投げ出される、そしてどうしてかと叫ぶような、そしてそういう、それが神様への愛し方だと思うんです。神様への愛はパヌル神父が言うように難しい、大変なことだ、どうしてか、どうしてこんなことが分かるか分からない、どうしてかと 聞きながら聞きながらその神様の中にあるものに向かっていかなきゃいけないからだ。だから私たちはどうしてか叫んで激しく強く神様にその意味を尋ねていく、そういう信じ方というのが神様への愛し方だと思うんですね。そういう信仰の中で、ああ自分の生きる意味というものは自分にはっきりと分からなくても、あそこにはあの方の中にはあるんだと それが私たちに対しての神様の招きではないかと思うんです。パヌルが、さあ皆さん、すべてを信じるかすべてを否定するかどちらかです。それはかなり批判される言葉でありますけれども、しかしもっとこれを素朴な意味で私は聞いてもいいのではないか。でもすべてを信じるなんてことはできないんです。できないからこそどうしてかと激しく神様に聞きながら聞くというのが私たちの愛し方。それをやめてしまわない。理由のようにやめることを通してスマートに生きることができればいいです。でも本当にそこに私たちが生きる力が、復活の力があるのか。死者の中から、あの墓の中からよみがえってなお私たちにこの暗黒の中を光の中を歩むようにと命を与えてくださる、その永遠の命に生きるように私たちを生かす新しい命は、やはりこの激しく神様に叫び求める中にこそ、そういう暗黒の中にこそ与えられるのではないかなと思います。この1年ですね、私たちも、なるべくそういうことが起こらないようにと思うんですけども、それでもなお逃れられないところで、私たちはこの神様への招きの中に一人一人が生きているということを覚えたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは伝道者の書に、神のなさることはすべて時にかなって美しいという、本当に時というものを、その本質を明らかにするような聖書の言葉を知っています。しかしその美しさに私たちが気づくこと、出会うことは稀であります。むしろヨブのように、あのパヌル神父のように、私たちは壁際に追い詰められるようにして生きていくことの多いものであります。どうかそういう私たちに抱きしめてくださるイエス様が、この人生に共にいてくださることを信じて歩むことができますように。そしてあなたから復活の力を与えられて、どうか神が提案することのできなかった復活の力によって、私たちはこの一年を生きていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉